ルカによる福音書の8章ですね。で、今日は前半部分を見ていきたいと思います。ルカによる福音書の前半部分を見ていきたいと思いますが、まあ、前回の続きなんですけども、イエス様がバプテスマのヨハネについての説明を行われました。今バプテスマのヨハネがこのヘロデ・アンティパスによって捕らえられているところですね。この群衆に向かってイエス様が、ヨハネがいかに偉大な預言者であったか、それからこの天の御国に入るものがさらに偉大なのだという話をされた後にですね、この29節、7章の29節で、この主税人とかその他のすべての民はヨハネが言ったことを正しいと認めて、バプテスマ、悔い改めのバプテスマを受けましたよと。つまり神が正しいお方で、私は間違っています。私はこの自分の在り方を本当に変えて、主導権を神にこのお譲りいたしますという、そういう決断をしたわけなんです。ところが自分を正しいとしていく律法学者、またパリサイ人は、そのバプテスマを受けることができなかったわけなんですね。悔い改められなかったから。で、それで、このバプテスマと、バプテスマのヨハネとイエス様のその働きの表面的な違いをですね、こう、ああいやこういっていう、そういうですね、見方でこう見ていって、で、大事なのが35節なんですが、知恵の正しいことはその全ての子どもたちが証明しますってこう言ってるんですね。で、この知恵の正しいで子どもたちがと言ってますけれども、このイエス様の御国、神の国の中に入っていく知恵の持っている子たち、子たちっていうのはこの神の権威の中に入って従っている人たちっていうことですね。知恵があって彼らが証明しますよ、その正しいことは証明しますよとこう言ってるんですね。で、その証明が具体的な話として36節以降で、不貧、罪深い女、おそらくは不道徳な女ですけれども、そこで証明されたわけなんです。で、このシモンというパリサイ人の家にイエス様が招かれて、でその時に、まあ、彼女が、このイエス様の足のそばに立って、そして涙で足を濡らし、髪の毛で拭い、足に口づきをして香油を塗ったと。で、心の中でシモンは、彼女は罪深い女なのに、預言者だったら分かるであろうにというふうに言ったときに、イエス様があの、借金の帳消しの話をされ、そして多く許されたのであるから多く愛しているんだということをお話になりました。で、ここでのポイントは、その罪深い女は自分が罪が許されたことを知って、そして多くを愛してるんですけれども、こっちのシモンの方も実は罪があるわけなんですよね。どういう罪かと言ったら、高ぶりの罪です。私は正しいという罪です。だから自分が罪があるということが分かっていないという、目に見えてない問題があったわけなんです。こっちの方が ややこしいよって話を前回お話ししました。そしてこの彼の問題はですね、その何か行って罪を犯したっていうことじゃなくて、行わないことの罪ですね。この女は、このもてなしたっていうか、その足を洗って油を香油を塗ったと。で、当時客を招くときに当然すべきものをしなかったわけですね、このシモンは、イエス様に対して。で、このような形で、私たちはこれを、例えば嘘をつかないとかですね、このタバコを吸わないとか何々しないということで自分が正しさを決めてしまいがちなんですけれども、しなければいけないことをしていない、で、これも罪なんですよね。で、それで実際に変えられた、罪許された人生をこの女を通して見ることができ、それがこのイエス様の御国の中に入る子どもたち、知恵が正しいことが証明されていますよと、そういう話になっていました。それで8章なんですけれども、その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら町や 村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をしたとあります。ここの時点でもうすでに神の国を説くということが単に口だけの説法ではないことはルカによる福音書を学んできた私たちは分かるんですね。生きている人々がいます。この神の国の中に入って変えられていく人たちが今までずっと起こされていったわけなんです。単に教えを垂れているのではなくて、イエス様の教えによってこの事実解放され、罪許されですね、そのような神の国があって、そして次に福音とありますけども、これも良き知らせ、良い知らせなわけですよ。今まで縛られていた人たちが解放された、貧しい者にその望みが与えられたですね、病の者たちが癒されていく、これがメシアが、キリストがこの地上に来られた時に行うと預言者たちが預言していたこの良い知らせなわけなんですよね。で、旅をしています。で、十二弟子もお供をしているわけなんですけれども、イエス様は何でもできるお方であります。ですから一人でやっても全然問題ではないんですよね。ところが12人をいつもチームとして入れながらこの宣教の働きを行われているということがとても大事になるわけなんです。これも私たちは12人を使徒を選ばれた時に、その話の時に学びましたが、共同体でこの神の国、神の働きって言ったかな、神の働きが行われていくということを私たちは学び、今ここでもイエス様は12人を連れてですね、これらの働きを行われているわけなんですね。個人プレーじゃないんですよ。一人で動くことじゃないんですよ。ですから教会が建てられていて、その中にあって神の国が働いていくんだよということをここで見ることができるわけなんです。そしてまた悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であったと。ルカによる福音書の特筆すべき点の一つが女たちの働きであります。7章でもこの罪深い女が出てきました。これ改心した女がいました。で、本当罪が許されたことを証ししていたわけですが、ここでもですね、悪霊から解放された、病が癒された、このことによって変えられてイエス様に自分自身を捧げているその女性たちが出てきているわけなんです。で、指導的な役割はもちろん男が担っているわけなんですよね。で、教会においても男が指導的な役割を果たしていくように召されていると私は信じていますけれども、それが女が働けない、用いられないということでは決してない。むしろ神がこのルカによる福音書を特に見ていくとですね、女性を大いに用いておられる。で、使徒の働きを見ても女性が数多く出てくるし、そして、使徒の書簡、手紙を読んでも女性の名前が数多く、出てくるんですよね。で、事実ここに出てきている女性たちの名前がイエス様がよみがえられた時にですね、十字架にイエス様つけられている時も出てきますし、よみがえられた時に目撃者として、第一目撃者として現れてくる名前なわけなんです。で、このマグダラのマリアは、マグダラっていう町があるんですよね。ガリラヤ湖の北西かなのところにありますけれども、で、 その悪霊を追い出していただいたという感謝が根底にあり、で面白いのは、興味深いのは、ヘロデの羊の妻が、ここにいます。驚きますね。国主の、ところにいる高い役人の妻が、ですから心の貧しさっていうのは、貧しさっていうのは必ずしも本当に物理的に貧しい人だけではなくて、裕福な人の中にもその貧しき人たちはいたわけなんです。で、彼女がイエス様に触れられたわけですよね。そしてこのような裕福、金を持っているその女性たちがイエス様のところにいて、物質的な支援を持ってこの宣教の働きを支えていたわけなんです。で、4節。さて、大勢の人の群れが集まり、また方々の町からも人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また別の種は岩の上に落ち生え出たが、水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが茨も一緒に生え出て、それを押し塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち生え出て、100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれたと。種まきの例えですね、この有名な。もちろんこれは彼らにとってはごくありふれた風景でありました。第一の道端というのはあぜのことですね。この、あぜ道、土で踏み固められたですね、ところです。で、第二が岩地で、このイスラエルに行くとよくわかります。日本だったんでなかなかこうイメージがつかめないんですけども、岩が多い国です、土地です、ですね。でそこでわずかに土が乗っかっているだけの土地というのが数多くあるわけですね。で、薄いので、花が咲くのも早いんですが、しぼむのも早いです。そして第三がとても肥えています。肥えているのでかえって雑草もしっかりと生えて、目的の実を結ぶことができていない状態ですね。そして第四が肥えていながら、なおかつ雑草が抜き取られている状態であります。で、ここで大事なのが、聞く耳のあるものは聞きなさい。今日はここが、キーワードになると思います。聞く耳のあるものが聞きなさい。単に聞くことではありません。聞いたことが一体どのような真意を含んでいるのか、そのゆっくりと考え探ってみて、情熱を持ってこのイエス様が言われていること、言わんとされていることが一体何なのかを見ていくという意味合いを含んだ言葉になるんですね。で、9節で、さて弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエスに尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。例えの目的をイエス様はお語りになっています。でね、ここの例えはいわゆる令和とは違います。令和っていうのは、一つの真理を分かりやすくするために話すものですよね。でもイエス様の例えはその入り口、きっかけにしか過ぎません。それだけ聞いても分かるようなものではないんです。真理が分かるようには語られていないんです。むしろそれは一体どういうことか、熱心に尋ねていくことによって神が明らかにしてくださるという類のものなんですね。まあ、ここで奥義とありますけれども、この隠されているけれども、今や明らかにされている真理と言っていいでしょう。奥義っていうとちょっとなんか日本語だと、なんかこう、なんていうかな、修行を積んでですね、達成するような、 まあ、そういう意味合いがありますけれども、元々はミステリオンっていうんですけども、これは、隠されていたけれども、この今は表されているものだよというそういう意味合いがあります。で、これを熱心に求めることによって明らかにされるその特権と資格を弟子たちは持っていました。だってイエス様と一緒に過ごしていたんですから、共にいることを、この女性たちもそうですけども、選び取ってそれを自分の人生の中での決断選択としていったので、イエス様にいつでもどこでも尋ねることができたわけなんです。で、この情熱が彼らにはあったので、先ほどの聞く耳のあるものは聞きなさいと言われたイエス様の言葉、これを、まあ、彼らは、よくできていた人たちであるわけなんですね。ですからここで神の国の奥義を知ることが許されているがというのは、いつでもあなた方は聞いたら用意されていて、そして明かされていくんだよという、そういう意味合いがあるわけなんですよ。で、これが弟子になることの特権です。弟子になることの恵みであります。そしてここに、他の人々には見えていても見えず、聞いていても悟れないと。大事ですね。提供されてないっていうことじゃ全然ないんですよ。提供されてるんですよ。だから、知らないとか情報が知らされていないとかっていうことではなくて、見ているのに見ようとしていない、聞こうとしていないっていうことですね。だから見えないし聞こえないんです。そして11節です。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです。茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、とかくしているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて、実が熟するまでにならないのです。しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。3つの点でお話ししますが、1つ目は道端の方ですね。これ第1の土ですけれども、悪魔が御言葉を取っていってしまうと。常に私たちは霊の戦いの中に、この御言葉を聞くときに、御言葉を伝えるときにあるんだということを知っていなければいけない。で、各人それぞれの人の固くなの心のためにそうなってはいるんですけども、いつも悪魔が来てそれを摘み取っていく行為をしているということが起こっているわけなんですね。ですから御言葉を聞くということ自体が霊の戦いであるとですね。そして2点目は、信じていると言っているのに実を結ばない人たちの問題ですね。いわちがありました。これは心が固いままなのに表面的に反応している人たちの状態です。だから表面的にはこの人は本当にイエス様を信じたというふうに見えるんですけれども、心の奥底まで御言葉が入っていない状態ですね。で、もう一つの茨の方はですね、これ興味深いんですけれども、心に入ってるんですよ。御言葉は入ってるんですけれども、思い煩いとか世の楽しみとか、その快楽とか、その何かしていきたいとかっていうのもしっかりと持ってるんですよ。それも育てちゃうんで、何でも受け入れてるんですね。神の言葉も受け入れれば、世の価値観も受け入れてるわけなんですね。で、どこかで衝突が起こるんですよ。だって神の言葉と世っていうのは入れないわけですから、それで実が結ばれないわけなんですよね。で、4つ目が、この3つ目を発展させているわけです。で、これが良い土地に落ちる 4つ目の、あの、ごめんなさい、第4の土ですね、良い地に種が落ちるということで、これは、先ほどのその雑草を抜き取っていくという作業も同時に行っている人たちであります。自分心にある思い煩いとか楽しいこととか、そういうものを御言葉を聞くことによってそれを取り去っていく、その時に、聖なる御霊が働いてくださって実が100倍にまで結ばれていくわけなんですね。でここで良い正しい心で御言葉を聞くとありますが、減り下っていくということですね。で次、忍耐するというのが大事ですね。信仰に忍耐が必要です。耐え忍んでいく、じっくりとそれをその、逆境の中にあってもですね、掴んでいっていると、そういう時に実が結ばれていくわけなんですね。で16節です。明かりをつけてからそれを器で隠したり寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。隠れているものであらわにならぬものはなく、秘密にされているもので知られず、また現れないものはありません。だから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。イエス様はここでまだ御言葉を聞くことについてお話になっています。同じこの例えをですね、マタイによる福音書とかでイエス様お話になっているんですけど、その時はあなた方は世の光ですって話をしてました。そうですね、世の光の中でそれを光をその隠していることはない、あなた方の良い行いでその天の神が父が崇められるようにするためだということが書いてありました。同じ例えを使っているんですけども、文脈からして違う意味になっているんですね。でここが面白い、福音書の面白さです。イエスも同じことを何度か言われているんですよね。言われていること確かなんですよ。で同じものが出てきているのに、実は違った意味合いでお使いになっているということがあるんです。でここはその一番じゃないけれども典型的な例ですね。何かというと、その明かりをつけていくというのは神の言葉の真理の話をしています。それを聞いていくときに隠されている、だから隠されているように見えて、この例えが、ね、隠されているように見えるじゃないですか。一体何の話をしているのかと。でもあらわにされるものはないと。で秘密にされているもので、あらわにならぬものは、だからあらわに、同じこと言ってますね、だから明らかにされるということです。明らかにされる。で秘密にされているものも知られずにと。だから秘密になっているように見えていても、隠されているように見えていても、あなた方が積極的に聞くことによって、良い心で聞くことによってですね、これが明らかにされていくんだよと。だからここで聞き方に注意しなさいとこう言ってるんですよ。また出てきました、この聞く耳のあるものは、ってさっき出てきましたね。今度は聞き方に注意しなさいと。そしてその結果として、この、神が報いを与えられるわけですね。持っているものはさらに与えられる。この世においてもその必要が満たされていきます。で後の世において数多く報いが与えられる、永遠の命の報いが与えられます。で持たない人っていう、持たない人っていうのは、この神の言葉を持っていない、福音を持っていない人は、持っていると思っているまでも、ね、自分が幸せだと思っているもの、その持ち物であるとかそういうものもですね、取り上げられるんですよと、イエス様がおっしゃっているわけなんですね。ですから聞く人と聞かない人の二手に分かれるとこうですね。でここで聞く者たちについてイエス様がお語りになりましたが、実は19節から25節までの出来事、2つの出来事があります。家族が、肉の家族がやってきたという話と、嵐の中、船を漕いでいたら嵐になったと、いう話の2つが出てきますが、まさに今イエス様がお語りになった神の国の奥義を 本当によく表している出来事になっていっています。一つ目、19節から21節、イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばへ近寄れなかった。それでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあった。ところがイエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちです。出てきましたね。神の言葉を聞いて行う人だと。肉の家族がやってきて、まあ、そこにお母さんがいますね。マリアがいて、そしてヨセフとマリアとの間に生まれた弟たちがいるわけですよね。まあ、半兄弟ですね、正確に言うと。でもイエス様は神の言葉を聞いて行う者たちこそが自分の家族なんだよということをおっしゃられているわけなんです。つまり神の御言葉をよく聞いていく者たちの中には新しい家が始まっているんだよという、共同体が始まっていくんだよということであります。つまり地上の家族と呼ばれているものの中に神の国が入り込んでいっているわけなんですね。神の言葉に聞く従う者たちによってできている共同体であります。で、これが教会のあるべき姿ですね。イエス様のそばにいること、イエス様の語られていることを学ぶこと、そして聞き従うこと、そこに父をか、あの神を父とし、またイエス様を長子とした、共同体ができているんだよということになるわけなんです。で、これまず新しく信じた人には大きな挑戦ですよね。その強い結びつきのある肉の家族から神の御霊によって引き離されたわけです。もちろん肉のつながりってあるんですけれども、神のとの強い結びつきによって新しい家族に入れられているわけなんです。ですから肉のつながりのある人たちが動揺するんですよ。そのイエス様の家族の家族が入り込んできてしまってるわけですから、それで反対したりするわけですよね。そして今度は信じている者たちの中でも、その家族という一致している状態でなくなってしまう、まあ、残念なことが起こるわけですね。それ何かというと聞き従わないからなんですよ。神の言葉をですね、聞いて悟って、そして行っていく者たちの中に、この家族と呼ばれるこの一致というか、その一人一人が体としてですね、機能しているんですけれども、そうではなく、その従っていないという中においては、この混乱が起こるというか、ということで、私たちが常に教会に行くというのは何かといったら、このかあのいえまた神の国に触れていくというのは何か言ったら、神の言葉、イエス様の言葉を聞いて行っていくことなんだと。そして自分自身がそれを行っていくという個人プレーではなくて、皆で行ってるんだ、他の人たちと共に行ってるんだ、ということであります。そして次の話です。22節から、その頃のある日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。そこで彼らは近寄っていってイエスを起こし、先生先生、ラビラビってこう言ってね、私たち溺れて死にそうですと言った。イエスは起き上がって風と荒波を叱りつけられた。すると風も波も収まり、なぎになった。イエスは彼らに、あなた方の信仰はどこにあるのですと言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろう。この出来事、多くのことを私たちに教訓として教えてくれます。ここの話の理解の鍵は、最後に語られたイエス様の言葉です。あなた方の信仰はどこにあるのか。で、弟子たちはどこに注目しているかというと、違うところに注目しているんです。そのイエス様の命令に風や水が従っているということを驚いていると。 でもイエス様が言われたかったのは、あなた方の信仰はどこにあるんですか。まあ、ちょっとズレがあるんですね。じっくり見てみたいと思いますが、まずイエス様はさあ向こう岸に行こうと言ったんですね。湖の向こう岸へ渡ろうというのがイエス様の言葉、何気ない言葉だったのかもしれませんが、弟子たちはこれを聞いていたんですね。これは神の言葉だったんです。だから向こう岸に行けるんです。嵐が来ようとも行けるんです。これをしっかりと聞いて真意を思い巡らしながら一緒に行動していく必要があったわけなんですけれども、嵐が来ることによってそれがなんとなく聞いていたということが、まあ明らかにされてしまったわけなんですよね。で、ここでの驚くべきことっていうのは、実はその水を風を制すること以上にぐっすり寝ておられたということなんです。神の奥義、神の国の奥義を表しているわけなんです。父なる神の信頼の中でぐっすり安眠している、これこそが今神の国があるんだということをここで表している。ところが弟子たちは嵐によって自分たちで何とかしなければいけないと思ってあたふたしてしまった。神への信頼がどっかに行ってしまった。でさらにはイエス様をなじることまでしたんです。なじったんです。なんで死にそうですよとですね。で私たちもするわけなんですよね。この嵐のような試練において神がなんでこのことを許されるのか、なんでこういう大変な思いをされるのかというわけでしょう。でイエス様は嵐を叱りつけられて、これを御言葉の権威を表しているわけですけれども、そのように御言葉の権威を表したそっちの方に注目してしまってんです、弟子たちは。でももっと大事だったのは安眠していることができるというその奥義なんですよ。この父なる神との関係の中にあるイエス様のその平安を彼らも受け取る必要がある。どんなに国この騒ぎがあっても、世に騒ぎがあってもですね、この嵐のような存在になっていたとしても、このイエス様の言葉にしっかりと聞いていくということをしていれば問題なかった。でも私たちは何か問題があるときに主を助けてくださいとこう言うわけなんですよね。そしてこうだこうだあだこうだってこと言って、その問題が解決されたときに、ああよかったよかった、神様がこうしてくださったと。でもイエス様が願ってらっしゃるのは、その大変だったときにも全く寝ることができるような、そういう信頼ですよね。だからあなた方の信仰はどこにあるのですとイエス様は言われたわけなんです。わかりますか。実地訓練ですよ。その先ほどの良い地に落ちた種はと、実を結ぶと、あと聞き方に注意しなさいという言葉ですよね。でこうやって神の国が進んでいくんだよということであります。使徒の働きでは興味深いのは、この教会が大きくなったとかですね、そういうふうに書いてないんですよ。主の言葉が広がったって書いてない。もちろんね、教会のメンバーっての多くなってきますよ。どんどん増えていってるんですけども、主の御言葉が広がったっていうのがね、何度も何度も出てくるんですね。この使徒の働き、同じルカが書いてるですね。これ神の国が広がっているってことであります。そして人々のが変わっていってるで、ですね、今日はここまでです、ね、早かったでしょ、ね、じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました、本当に感謝いたします、本当にこの学んだところだけでも、本当に私たちは分かち合いながら、この適応させながら、本当に自分たちが立たされていかなければいけないところを続けて分かち合いの中であなたが示してくださいますようによろしくお願い申し上げます、感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。